町に夢を広げよう、ウィーラブコークプロジェクト、長門石コークウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46のコークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、ウィーラブコークプロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各コークを特集し、魅力に迫っておりますよ。今週は長門石コークの特集です。今日は地元のお祭りコーク自慢について、長門石コークまちづくり振興会の事務局長千代島さんに伺いました。それではどうぞ。
千代島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、長門石コークは毎年夏に大きな夏祭りが行われています。まあ、新型コロナウイルスの影響などで去年は開催できなかったということですが、例年開かれているコークの夏祭り、どういったお祭りか教えてください。
コミュニティセンターの前に北倉公園がございまして、そこに、舞台を設置しまして、下は保育園から上は老人会に至るまで20近い団体がですね出演いたします。それからまた舞台を取り囲むように、売店を出店いたします。で、売店はかき氷、カレー、飲み物等様々で、自治会の皆様、子ども会、体育部、婦人部など様々な団体が出店いたします。
もう本当にコークの皆さんが参加してコークを挙げてのお祭りになるわけですね。
はい、そうなんですよ。で、これだけ人が集まる行事っていうのは、他にございません。で、人数もですね、大体1300人ぐらいは来てるんじゃないかなと。ですから、まあ、長門石コークの人口の、まあ、5人に1人ぐらいは来てるんじゃないかなというふうには思っております。
北原公園の大きさがちょうど野球場1面分ぐらいの大きさなんですけど、もうお写真など拝見しますとパンパンに人が入ってますね。
そうなんですよ。で、今でしたらですね、非常に密なんでしょうけどもですね、公園がもういっぱいになるほどやっぱりお客さんでいっぱいになるといった状況でございます。
まあ、特に夏休みの後半に行われるお祭りでして、お盆もちょっと過ぎたぐらいでちょうどなんか夏祭りにいいシーズンに行われていきますが、お祭りを盛り上げるステージも立っておりまして、ここに出演する方も地域の方、いろんな世代の方が出られるそうですね。
はい、保育園からですね、幼稚園の園児に、夜演技、それからお隣に地域活動支援センターっていうのがございますが、それの職場出演、それからコークでサークルを実施されている団体、それから婦人部、コーク老練の踊りと多岐にわたっております。はい、
本当に歌あり、ダンスあり、バンド演奏ありと、もうなんかいろんなやっぱり皆さん特技をお持ちの方が長門石にもいらっしゃいますね。
そうですね、たくさんいらっしゃいます。で、この時にぜひ出してくれっていうですね、皆さん逆に言ってこられますのでですね、そういう意味ではですね、非常に楽しみでもあります。
そうですね。はい、やっぱ1000人の前でこういうのを披露できるっていうのはなんか気持ちよさそうですね。
ですね。ああ、
さあ、そういったステージイベントを毎年大盛り上がりということですけども、まあ、そういったステージイベントとか出店とか、そしてそこにやってくる皆さんの交流で、夏祭りってある意味この地域コークにとってもとても大切な存在になっているようですね。
そうなんですよね。これだけの人数っていうのが、まあ、この公園に集まるっていう行事はございません。まあ、交流の場としては非常にいい場所だというふうに考えております。
そこで顔を合わせたりとかですね、あるいは長く会ってなかったお友達同士がばったり会ったりとか、そういったこともあるでしょうし、まあ、あとはお祭りのクライマックスの抽選会、これがまたなんか盛り上がるみたいですね。
そうですね、最後は抽選会ということでですね、皆さん待ちに待った抽選会ということで、かなりの景品を用意しておりますのでですね、皆さん楽しみにされています。
これでどこの子の誰がナンバー当てらっしゃった場合とかですね、あるいはこういうお土産を持ってきたよっていう、なんかいい思い出がたくさん生まれてそうですね。
皆さん知ってられる方が多いんでですね、人あれが当たったよと、はい、そういった話題にもなってるみたいですね。
ですね。 まあ、でも本当にこうやって夏祭りまた再開できればなと思うんですが、今年のご予定とかはどうですか？
そうですね、今感染症対策で、本当はやりたいんですけども、まあ、状況としてはですね、これが収まらない限り夏祭りはもう厳しいというふうには考えております。
まあ、ぜひですね、来年こそはという思いをつないでいただきたいと思います。地域の方も楽しみに待ってるでしょうからね。それから長門石工区といえば、この他にもウォーキング大会とか運動会、また敬老会など例年催し物も多くなさっているそうですけども、まあこういった新しい生活様式の開催の中でなりますけれども、まあこの行事のご紹介とともに開催に向けての意気込みなんかもお願いします。
そうですね、コークウォーキング大会につきましては昨年度実施することができませんでした。でただし、今年度、まあ、5月に予定していますが、これは皆さん3密を避けてマスクをしながらウォーキングをしていただきたいなと、まあ、その代わりに抽選会とかですね、お食事を出してましたが、これについてはちょっとできませんので、そういった中で、ウォーキング大会は実施したいなと思っております。運動会につきましてはですね、これも非常に難しいところがございまして、どうしてもやっぱり密になっちゃうんでですね、状況によっては、まあ、できないんだろうというふうに考えております。非常に悩ましいところではございます。
まあ、でもそういった校区の行事が復活すると、まあ、心のつながりもまたどんどん出てきそうですね。
そうですね、やっぱり行事が持つ意味っていうのは非常に大きいんだと思っております。でそういう意味でやっぱり、改めて校区の行事によってですね、皆さんと一緒に、知り合えるっていうのはやっぱ大事なことだと思っております。で、新型ウイルスによってですね、非常に厳しい状況では今ございます。ただそういった中でもですね、やはりアイデアというか知恵を出しながらですね、やれることはやっぱりやっていきたいなというふうに考えております。
ということで、この時間は長門石工区の行事、今回は地元のお祭りをテーマにお話を伺いました。城島さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
やはりこの時期ということでね、悩ましい部分はありますけれども、多くの皆さんの絆をより深める大切な行事、またね、一日も早く復活できるといいですよね。 We Love 校区プロジェクト長門石校区特集、今回は長門石校区のおすすめのお祭りについて伺いました。ありがとうございました。明日は長門石校区の歴史文化のスポットとして七木地蔵尊の歴史をご紹介します。ウィーラブ航空プロジェクトでした。では一曲お届け。